크로니클.
おはようございます。5月11日水曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの野村貴文です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、ゴールデンウィーク初日の4月29日に経済よもやま話という実験企画をスタートさせてみました。これはですね、普段のニュース解説ではなくて、まあ、こうニュースの出来事をもとに、まあ、私がですね、まあ、こう雑感といいますか、よもやま話をさせていただくというものでして、で、皆さんに感想を募集したところ、思った以上にいい感触をいただけて、なんかありがたいなと思いました。ということで、この経済よもやま話もレギュラー化させようかなと思いまして、当面毎週水曜日に配信していきます。で、まあ、なんで水曜かと言いますと、週の半ばに気持ちを抜く日があると、まあ、こう仕事のメリハリ的にもいいかなと思いまして、このニュースコネクトのゲストにも来ていただきました宇野恒博さんの水曜日は働かないムーブメントをリスペクトしたものになります。まあ、ということで、今日は経済よもやま話を配信していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で、まあ、何の話題にしようかなと思ったんですけど、イギリスの雑誌ジ・エコノミストに昨日付で配信された記事でですね、結構面白いものがありましたので、それをご紹介したいと思います。タイトルがですね、 Welcome to the era of the hyper surveilled office ということで、直訳するとハイパー監視オフィスの時代へようこそという記事ですね。で、ここで書かれているものがどういったものかというと、企業が従業員の行動を監視する量がここ数年増えていることを指摘した記事になります。まあ、結構面白い事例がいっぱい出ていまして、例えば欧州委員会の調査によると、従業員のスパイソフトウェア、つまり行動をトラッキングするソフトウェアですね、の需要が2019年4月から2020年4月の間に2倍以上になったと。それからですね、2020年3月からのロックダウンの期間、その後数週間に監視ツールの検索量が18倍以上に増加したこと、それからですね、監視ソフトウェアメーカーが売上が大幅に増えていること、例えばタイムドクターという企業があって、まあ、その企業が提供しているプロダクトが、ユーザーの PC の画面を録画したりとか、定期的に写真を撮ってパソコンの前にいることを確認するプロダクトなんですけど、その企業の売上高が2020年4月には前年に比べて3倍に急増したことなどが書かれています。で、まあ、もちろんですね、これは反発も招きまして、例えば今月の5月7日にはアメリカのニューヨーク州が電話や電子メール、インターネット上での監視について従業員に通知することを企業に義務付ける法律を施行しました。で、なんでですね、今企業が従業員に対する監視を強めているかというと、まあ、この記事によると3つポイントが挙げられていまして、まあ、1つは従業員を保護するためということですね。まあ、例えば建物内にどこに従業員がいるかということを追跡することで、まあ、その従業員が倒れてしまったとか事故にあった時にすぐに見つかるようにするためというのが一つあります。で、二つ目は企業側の財産やデータを守る目的でして、特に金融機関では従業員が機密情報を持ち出したりしないように電話やチャットやメールの履歴を常に記録しています。そして最近の潮流としては、生産性をより精緻に測定することが一つの新しい理由として挙げられています。まあ、これはリモートワークの高まりによるものなんですけど、ここ数年でマネージャーがメンバーの行動を監視できるツールが増えていまして、パソコンで一体何を見ているかについて記録したりとか、あとはそのどれくらいの時間、一体何の作業をしているかということも記録できたりします。ここで書かれている事例で、まあ、さらに興味深いのが、監視製品の多くがAI が使われていまして、例えば日本の富士通が昨年リリースしたプロダクトは、顔の表情に基づいて従業員の集中力を測定することができます。で、あとはですね、リモートデスクという企業が提供しているプロダクトは、労働者が仕事の時間中に飲食した場合にマネージャーに警告するツールです。まあ、こういうふうに書くと、まあ、なかなかちょっとディストピア的というかですね、まあ、監視社会が本当にやってきたのかなという感じもするんですけど、従業員に対してもこうメリットがあるということも書かれていまして、まあ、例えばですね、まあ、先ほどのその AI ツールによって、まあ、従業員が例えばその疲れていたりとか、まあ、なんなら燃え尽きてしまうといったことを未然に防ぐといったことができるようになります。まあ、あとはですね、特にこうリモートワークの人については、オフィスに働いている従業員と同じくらい、まあ、自分もちゃんと一生懸命やっているということをですね、証明することにもつながります。なので、こうリモートワークの従業員は、まあ、喜んでこういう監視ツールを受け入れる傾向にあるということも記事中に指摘されています。 で、まあ、ただですね、先ほど、そのニューヨーク州の法律の話をしたんですけど、従業員からも反発が出ていまして、例えば、イギリスの金融機関バークレイズでは、この監視の姿勢についてスタッフからの反発が起きまして、従業員がデスクで過ごした時間を記録するソフトウェアを廃止することを余儀なくされています。まあ、このように他の企業でもですね、まあ、従業員から監視に関する反発の声が上がっています。この一連の記事を読んでですね、私の感想としては、まあ、やはりですね、このリアルからリモートワークへの変化、で、まあ、おそらくこれでコロナが落ち着いてきて、リモートワークとリアルのハイブリッドな世界に突入するのかなと思っているんですけど、まあ、それがもたらした結果なのではないかなと思いました。で、まあ、一部ですね、この記事中にもあったんですけど、私個人としては、従業員のパフォーマンスが監視できないから、基本的に全部の社員、全部の従業員はオフィスに戻ってきてくださいっていうのはですね、ちょっとやっぱり脳がないかなっていう感じがしまして、まあそれよりも、もうリモートワークでやりたい人はリモートワークでやると。まあただ、まあどうしてもそのパフォーマンスを測定しなければいけない場合は、そういうふうにこのトラッキングツールを入れるというのがですね、まあ理にかなった方法なのではないかなと思っています。で、まあさらにそれよりもですね、まあそもそも従業員の行動を監視せずとも、アウトプットの量と質で、その評価をするっていうのがですね、まあ、本当に本来のあり方なんじゃないかなと思いまして、まあ、なかなかこう職種によってもできるできないはあるんですけど、ある程度この成果物で判断すると、でそのプロセスについては従業員を大人として尊重してやり方は任せるというのがですね、まあ、こう成熟した態度なのではないかなとも思いました。あとはですね、そのこっそりログが取られているというふうになると、まあ、それはやっぱりこう気持ち悪いものがあるので、まあ、ニューヨークの州の法律というのがなかなか理にかなっているかなと思うんですけど、企業側からすると、まあ、これはちゃんと記録してますよということを通知してほしいなと思いました。でその上でですね、まあ、リモートワークをしている人にもこう不利にならないような評価制度というのをまあ導入するのが2020年代的なのではないかなとも思いました。皆さんはこの記事どう思われましたでしょうか。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想はハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。